こんばんは、祇園祭りですね、街中も鉾が立って今日はちょっと雨模様ですけれども、はい、イベントの夜第3夜ということでございます。私、イベントのですね今役員ということで今日また来ております、哲と申します。よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、夢とな夜の第3回目ということで、どんな方に来てもらおうかなといろいろ考えていたんですが、今日はですね、素敵な女性に来ていただきました。では自己紹介どうぞ。
はい、中澤恵里奈です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、中澤さんは、はい、なんでここに来ていたか全然分かってないですね。
はい、もう分からないままに来てしまいまして、
はい、
すいません。
はい、実はですね、はい、イベント京都、昨年とですね、イベントフェスタというイベントを新風館の方でやってるんですが、昨年のイベントフェスタ、
はい、
の時にですね、
はい、
新風館の方で司会をね、
あ、はい、
やっていただいたんですよね。
はい、
本当にひょんなことから、
はい
はい、とある FM 局の
、そうですね、
ね、アナウンサーの、
はい、
アナウンサーでしょ、DJ、
DJ ですね。
あ、DJ スクール。
はい、DJ スクールの方へ、
はい、行っておられたご縁でですね、
はい、
なんとまあ、たまたま、
はい、たまたま、はい、
ね、運
がよく、
はい、
選んでいただきまして、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、イメット京都っていう団体はね、その時多分初めて知られたんですよね。
はい、はい、
そもそもイメット京都っていうのは、まあ、京都都内のいろんな青少年団体とか青年団体が、
はい、
まあ、ネットワークを作ってですね、まあ、お互いにいろんなところ長所をですね、
はい、
うまくこう、連携できたらですね、
はい、
ひょっとしたら面白いことができるんじゃないかという、そういう発想からですね、
はい、
今から11年前ですか。
そんなに長い。
そうなんです、はい、そういう組織でございました。
はい、
でただ、まあ、本当に何て言うんですかね、まあ、いわゆるその青少年活動というのもね、
はい、
本当に、多機対応になりましたし、
はい、
去年イメットフェスタの時に、
はい、
例えば京都学生祭典さんですとか、
はい、
それから、サインミュージックフェスティバルとかですね、
はい、
それから、まあ、地域に根ざしたものとしては旧田辺クラブ、
はい、
それから、前鶴の町遊びフェスタですね、
はい、
いろんなものがあります。はい、まあ、当然京都市内ではもう大きなイベントになりましたけども、京都学生祭典はご存知ですか。
あ、知ってます、知ってます、はい、
見
に行ったこともあります。
あ、そうですか。
はい、
ね、京都の特性というのはやっぱ学生が非常に多いということで ね、
はい、
あのイベントも、何十万人、何万人なんか動員してるとかいう、
あ、人数はあんまりよくわからないですけど、とりあえず人が多かったイメージは、
うん、
はい、ね、ありますね。はい、
実はまあ一昔前はね、
はい、
一昔前というか、青年団って知ってますか。
いや、わからないです。
わかんないですか。
はい、
京都市もね、
はい、
です、京都市青年団っていうのがあったんです
よ。あ、はい、
あ、京都市連合青年団だったかな。
はい、
で、各市町村にですね、
はい、
そういう、いわゆる地域をベースにして、
はい、
青年たちの組織がね、
あ、はいはいはい、
ちょっと裏が全国にあったんですが、
はい、なんか町内とか、
あ、そうそうそう、
ありましたね、はいはい、
それがまあだんだん形が変わってきてというか、
はい、
まあ、青年団という形ももちろん残ってるところも当然あるわけで、
はい、
頑張ってやってるところもありますんですが、はい、それがだんだんねこう変わってきてるなというのがあります、
はい、
まあ、むしろその地域での活動ではあるんだけど、別にその、
はい、
そこの地域に、昔から住んでるとかいうわけじゃないし、
はい、
まあ、京都のようにですね、他府県からですね、また大学が京都にあって、
はい、
で、まあ、その京都でそんな活動をしたいなっていうので、
はい、
いろんなことに取り組む、いわゆる社会課題って言われるものですね、
はい、
特に県庁の中のコップスリーって知ってあります。
すいません、
ね、いわゆる地球環境のね、
はい、
に関する大きなイベントが、実際に京都にありまして、
はい、
その時にその学生、京都の学生がですね、
はい、
薬を支援しようというね、
はい、
そういうイベントがありました、
はい、
でその当時、活躍されてた学生さん、
はい、
今ではもうとっくに、多分30ぐらいになってるのかな、
ベテランさん、
そうそうそう、
はい、
もちろんそういう活動をベースにして、例えば、政治家になった人もいるし、それからその政治家というかね、議員さんを支援する、
はいはい、
秘書になってしまったりとかね、
はい、
それからもちろんそういう NPO に自分で入っていたりとか、
はい、
いろんな形でね、関わっていったり
します
。おそらくあの辺りからそういう動きがね、すごく顕著になってきて、
はい、
で、実は阪神大震災がありましたよね、
はいはい、
あの阪神淡路大震災、はい、あの時にボランティア元年って言われたんですよね。
あ、はい、
ね、あの時はもう全国津々浦々からそれこそ、はい、神戸淡路を目指してですね、はいはい、若い人たちもみんなこう集結して、まあ、みんなというわけじゃないですけど、
はい、
集結をしていって、はい、その若者のパワーっていうのがね、
はい、
言ってみればメディアを通して、
はい、
非常にこう広がった時代だったと思いますね、
はい、
でもちろんそういう、いわゆる災害の時のそういうボランティアっていう活動がきっかけになって、
はい、
またその違ういろんな、ね、NPO とかそういうところに、はい、飛び込んでいった人もたくさんいるんだろうなと思うんですが、
はい、
まあ、中田さんはね本当に、今回本当たまたまね夢っ子に関わっていただいて、
はい、
まあ、今回は司会ということですけどね、
はいはい、
お仕事は、
はい、教習所で、
教習所で、
はい、働いております。
働いて、
はい、
教習所の先生。
あ、そうです、バイクの先生をしています。
バイクの先生ですか、はい、京都市ではユースサービス協会っていうところがあって、
はいはい、
そこがですね、実は以前は、
はい、
そのライダースクール、
はいはいはい、
仮面ライダーになろうじゃなくて、
慣れたらいいんですけど ね、
ねえ、
はい、
いわゆるどうせだったら若い人たちにバイク乗るんならちゃんとした正しい乗り方とか、
はい、いいですね、
そういったのをですね、
はい、
やったりとかしたり、
はい、
二復協ってあるでしょ、
はいはいはいはい、二輪復協普及協会、ね、ちょっと言うやつ
はい、
はい、
二復協さんとかと一緒になってやって
、ああ、そういうのぜひまた何かの機会で ね、 ねやっていただきたいです
ね。最近バイクもなんていうんですか、こう大きい、なんですか、スクータータイプ、
ね、あ、そうですね、オートマチック車が最近ちょっとよく出てきます、ね、教習でもオートマ限定っていうのがね、2年か3年ぐらい前からできまして、
自動二輪で、
はい、そうです、そうです、オートマ限定っていうのがあって、女性がそれで取りに来られる方がすごく多くなりまして、
ああ、そうなんですか、
はい、
結構自動二輪、ね、乗れる 何歳からでしたっけ、
16歳から、
16歳から、
はい、なんでちょっと誕生日前の15歳ぐらいからもう来てくれてた、
あ、なるほどね、
はい、
実はちょうどその、まあ、先ほど阪神・淡路大震災の話が出ましたけど、
はい、
あの直後にですね、
はい、
ちょっと何年かしてからその、
はい、
オートバイ の、 そのレスキュー、
あ、そうですね、二輪の隊が結成されて、
ね、はい、ね、あ、今でもやっぱあるんですかね、
はい、なんかオフロードとかトライアルとかの選手の方が中心になって、
あ、そうなんですか、
行かれる、
あ、
はい、
そうなんだ、そういうのって京都にもあります、
聞いたことないですね、
あ、京都
ない、聞いた、はい、なんかレスキュー関係とかやっぱり神戸とかがすごい発達して
るんですよ
ね、
あ、なるほどね、
うん、
そうなんだ、
はい、
面白いな、
うちでも教官がね、やっぱりそういうオフロードとか の、
はいはい、
競技をやってるんで、これはなんか行きたいなというか、ぜひこうね、活躍の場があればみたいなことを、ちょっとまあ前のそのね、うん、東北とかの方で会った時に、話をちょっと、ね、休み時間とかしてたんです
けど、あ、そうなん
ですか、結構そういうなんか、外に出す活動みたいなの結構好きで、
あ、そうなん
だ、よくやってはる。
それってでも、まあ、ここ、まあ、16歳から免許を取って、
はいはい、
17、18歳、学生ぐらいが多いのかな、
そうですね、もう大全学生さんが多いですね、高校生、大学生、大学生がメインぐらいですかね、
ああ、そうなんだ、
はい、
例えばそういう学生さんで、
はい、
免許取りに来はった人に、
はい、
そういう活動もあるよみたいな、紹介できたら面白い
ね、そうですね、まあ、学科教習とかの時にね、
はい、まあ、もちろんそれをするために受け皿になる母体をね、先に作んなきゃ、
そうなんです、
ね、どうしようもないんでしょうけど、
はい、
なるほどな、そういう世界でも面白いかもしれないね、
ですね、
本当夢とっていろんな団体が入ってるんですけど、
はい、
中にはそういう、災害時のそういうレスキュー的なことをね、
はい、
に取り組んでいるところもありますし、
はい、
本当さまざまな、ところがあるわけなんですが、
はい、
さて、今日は実は、まあ、祇園祭り
です
ね、
はい、
この祇園祭りもですね、
はい、
ここは、三条寺町ですけれども、
はい、
たくさんの鉾がね、もう、
はい、
今日見ました、
見ました、今日タクシーで来たんですけど、もう烏丸通りは歩行者天国になってます
ね、あ、なるほどね、
はい、結構人も行さん、浴衣も行さんに入りました、
で今日が、はい、
よい
山ですか、
はい、
で、よい山で、
はい、
17日が鉾引き、
はい、そうです、
鉾引きもね、実はボランティアっていうのがすごくたくさん、
あ、そうなんですか、
この夢との 会員さんにも言ってらおられるんですけど、その保護引きを保護引きのために集まってるメンバーっていうのがいるんですよね。で、祇園祭っていうのは本当昔からの町衆保護長さんが守ってこられて、で毎年こう運営されてるんですけれども、やっぱりその街中の人が人数がどんどん減ってきてるっていうのは、ね、やっぱり、あって、その歩行引くにもたくさんの人では当然いりますから、
ね、
実はその歩行引きのボランティアというのも、学生さんであったりとか、いろんな企業の方とかですね、毎年すごく応援をされてらっしゃいますね。歩行引き見に行かれたことあります？
一回だけねあるんですけど、まあ仕事とかで行けないことの方が多いんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、でもすごいあれ重そうですね。
この間なんか初めてなんか測ったとか、 何棒かわからないですけど。
あ、重さをですか。
重さ測ったらしい。7トンかな。
それは人数いりますね。
しかもそれにまたさらに上にね、なんですか、お林さんの
お話が
載ったら、
ね、
そうしたらまた元を見たくなるん
です
よね。と思うんですけれども、ね、7トンあれを引いて、あ、僕は実際見たことないんですけど、ね、引いたとかはないんですけど、
結構な迫力ですよね。
あ、そうですね。辻回しっていうのはね、やっぱりなんていうんですか、見どころっていうか、
向きを変える、
そうそうそうそう、
ね、はいはいはい、
17日がいよいよね、まあ今日ぐらいからが、だんだん人が多くなってくる感じなんでしょうかね。
はい、
今日ちょっと先ほどからね雨が降ったりしましたけれども、
はい、
そんな京都ですが、今日はですね、中田さんをお呼びして来ていただいてですね、
はい、
どの話をしようかなと、はい、と考えたんですけど、はい、実は何も考えられないんですけど、
はい、
はい、さて中田さんね、そのまま、はい、本業っていうか、
はい、
いわゆる教習の先生っていう
方が、そうですね、
まあ、はい、そこでお仕事されてて、
はい、
こういうその DJ スクールに通われた理由っていうのは何かあるんですか？
もともとやっぱりそういう喋るお仕事が好きっていうのがありまして、ま
あ、
この教習所の先生する前は服屋さんで働いてたんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ほんで販売員で服屋さんをずっとやってたんですけど、まあやっぱり若い子がどんどん入ってくるので、これ長いことできひんかもなっていう不安から、
はいはいはいはい、
なんかこう人前で業さん喋れる仕事は何かないやろうかと考えて、先生という道を。
ああ、なるほど。
はい、でも大満足で、もう100人ぐらい相手に喋りますんで。
あ、そうなんだ。
はい、学科教習とかやっぱり教室ぎゅうぎゅうに入ると160人ぐらい入るんですよね。
あ、そうなんだ。
その前で喋るっていうのが、でもやっぱりその限られた空間だけじゃなくて、やっぱりこう声を電波に乗せたりとかもしたいなっていうところから、はい、DJ スクールに入りました。
なるほどね。その教習所で、その、まあ、学科教習、当然、はい、生徒さんっていうのはやっぱ若い子が多いって話聞きましたけど、
はい、
どうですか、なんか最近のっていう方も かなり僕おっさん入ってますけど今のね、その、はい、そういう受講生っていうんでしょうか、
はい、
こう見てて感じることとかあります？
もう最近すごく常に思うのが、うん、まあ、なり始めの頃と今とで言うと、
うん、
先生になったばっかりの時は、メール取りに来られる方が本気で欲しい人が多かったんですよ。なんで早いこと卒業したい、頑張っていろんなことを覚えたいっていう人が、
うんうん、
今来られる方は割と暇つぶし、資格をとりあえず多く持っといたら就職できるからとか、そういう流れなんで、ちょっと怒られたりとかしたらもう嫌になってこないっていうパターンがちょっと出てきてるかなと。
へえ。
車とバイク持っといたら就職できるやろうみたいな感じ
が
結構多くなってきてはるんで。
へえ。
なんでほんまに、うん、多分昔と今も変わらないのは、どっちかというとちょっとやんちゃな子とかの方が、
はい、
ほんまに本気でバイクに乗りたいと思って取りに来てはるんで頑張りますね。
あ、なるほどね。免許を持ってたら就職できるって、まあ、就職のために、まあ、一応最低限必要かみたいな感じだもんね。
そうですね。その通勤の時に、私、車通勤じゃなくてバイク通勤ができますっていうのが、
うん、
まあ、取ってもらうと
仕
組みになるってい
う。なるほど。交通費がかからないっていう。
そうですね。あとなんか外回りができますっていう時に125に乗れますっていうのが強みになったりとかするらしいんで。
へー。 なんか僕もあの実は自動二輪っていうか中型をね、はい、かつて持ってたんですよ、
はい、
かつて初版の事情で手放しましたけど、
はい、
あの時はやっぱそのツーリングに行きたいっていう思いがすごくあって、
はいはいはい、
であの初めてツーリングしたのがあの原付だったんですよ。
あ、はいはい、
原付ってやっぱ限界があるなと、
はいはい、
その時によく分かりまして、
はい、
で、まあ、中型欲しいな中型欲しいなと思いながら、はい、あとね僕の場合飛び込みでしたけどね。
あ、試験場で、優秀です。
あ、2発目で通りましたね。
あ、それすごいですね。
あ、そうですか。ありがとうございます。いや、なんか先生に褒められちゃったみたいな。
器用な感じですね。
はあ、手先だけは器用なんですけど。
は
あ、だから、どっちかというとその、遊びって言ったらおかしいんだけど、
は
あ、なんか、風を受けてライダーになるんだみたいな、ちょっとこう、
は
あ、ロマンチスト的なライダーを目指してたんですけれど、
はいはいはい、
距離はそうじゃないんですね。
ですね。もうあの絶対その教習の時に免許取ったらバイク何乗るんですかみたいなことちょっと聞くんですよ。
はいはいはい、
ほとんどあのお金ないんで乗らないんですっていう張るパターンが多いですね。もう資格だけ持っとこうっていうパターンが結
構。あ、そうなんや。
はい、なんですんなり車種を答えられる人っていうのはあんまりいないですね。もうそうなったらやんちゃな子とかがね、そのやんちゃなバイク答えてくれるぐらいで、以外はそんなにないですね。
あ、そうなんだ。
私もその初めて免許取った時はやっぱり旅に出たいと、ちょっと行動ライン広げたいと思ったんで、はいはいはい、免許取ってすぐぐらいに夏休み1ヶ月丸々かけて、
うん、
ちょっと旅に出たんですよ。
ああ、そうなんだ。
50cc です
、はあ、そうですか。
もう1ヶ月ほんまにほぼ野宿で。
あ、野宿で、
は
あ、どっち方面があったんですか。
静岡まで最終的に行ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、全都道府県通っていこうと思っていろいろ行きまして、
うん、
ただもう土地土地で3家族ぐらいですかね、泊めてもらったりとかいうこともあったんで、結構楽しい思い出なんですけどね。
ああ、そうなんだ。
はい、
やっぱそのあたりそういうこうなんか感じ方みたいなのが減ってきてるんですね。なんか刹那的ですな。
ちょっとね、
うん、
最近はほんでまあちょっとなんていうんですかね、学校感覚からちょっとずれてきてるところがあるんじゃないかなと思って。教えてもらうっていうよりも、
うんうん、
お客さんとして来たはるっていうことが結構多くて、ちょっと怒られたりとかするとお金払ってるのにみたいな感じで言
うは
ず、結構多かったりとかしますね。
はあ、うん、なるほどな。なんかクレーム社会やな。
そうですね。
まだ教えたてんやからちょっと言うこと聞けやみたいなこと。
そんな怖くてよりはいない。親御さんが来はります
。え、親が出てくるの。
はい、もう完全に親御さんが。
なんだか夢もクソもねえな。
そうですね。
ああ、そうか。いや、いろんな人とネットやっぱ喋る機会があるんですけど、
は
い、やっぱり中学校とかね、
はい、
いろいろ学校の中現場でもね、やっぱりその保護者がいろいろと出てきてややこしくなったりすることがあるんですが、
そうですね。
まあ、そんな話をたまたまネットに書いてたんですけど、
はい、
そしたら、まあ、知り合いの大学で先生をやってる人がいて、
はい、
いや、もう最近大学でもそうですよって。だから親が大学に乗り込んでくるんだろうね。
ああ、でしょうね。うちも電話かかってきたり、お母さんとかお父さん本人が来はったりとかいうこともありますしね。
一体どうなるんだろうなみたいな。
ね、うちの子はできるはずやのに、なんでうちの子を落としちゃう
んだろう。落としたんじゃない。そうなんできるんか。だから落としたんやな。
はい、そういうのでもありますね。
そうなんだ。
はい、
なんかあらの方向に話が展開されてるんですが、
ね、
いやいや、いや実は今日ね、昼間にとあるところでちょっといろんなその、青少年関係の活動ですとか、NPO をやってる人たちと、
はい、
と話する機会があって、
はい、
で、これからその、いわゆる若い世代ね、若い人たちにそういう、社会参加とか、
はい、
それから、いわゆる市民活動とかに、ね、参加してもらうにはどうしたらいいんだろう、
はい、
という話をいろいろとしてたんですけれど、
はい、
やっぱりその僕自身が感じていることはその精神年齢がなんかみんなちょっとこう後退してるんじゃないのかなっていう。
そうですね、
だから10言えば5ぐらい分かってたね、まあ、例えば20歳の子がね、
はい、
こんなことしたらあれなんかもしれない。10年前に、10年前の例えば20歳の子たちに、
はい、
例えば10言いました、
はい、
だそしたら10人、言って10人に対して言って、
はい、
そのうちまあ5人ぐらいが5まで分かって、
はい、
あと5人が1、2、3、4ぐらいだとしたら、
はい、
今多分20歳の子に10言って5分かる子って1人か2人しかいないんじゃないかな、
は
い、あとはもうむしろ1、2、3ぐらいで
、ね、
止 止まってるというかね、はい、なんかそういう部分をね、あの非常に感じたりする、まあ、これ聞いて、あおか、そんなことないわっていう、あのお怒りの、ちょっとしたリスナーの方もいらっしゃるかもしれない
ですけど、これできるわみたいなね、はい、
いや、でも、そういうことをまさか教習所でもあるとは、ちょっとびっくりしましたね。そうですか。でも、そういう意味で言ったら、まあ、やんちゃっていう言い方がね、はい、あのどうなのか分からないですけど、やんちゃの子の方がむしろ目的意識がはっきりして、
そうですね、まだこう頑張ろうっていう、気力があるという、
ね、ああなるほどね。以前あの実はあの仕事の関係でね、はい、いわゆる宿泊施設に、
はい、
運営してたことがあったんですけども、はい、そこの職員として、
ね、
はい、近くにあの自動二輪の、はい、あのそういう教習所があって、
はいはい、
でその合宿ですわな、
はい、
合宿で来はるんですよ、
はい、
全国から、
はい、
で大体16歳から18歳20歳ぐらい前の子が、
はい、
10人ぐらいでタコ部屋みたいなところで、
あ、はい、
1週間ぐらいかな、
はい、
共同生活をするんです
よ。そうですね、合宿免許はそうですね、
もうすごかったですよ、本当にこいつらマナーってないのかなみたいな、
もうね、それでね、いろんなところからもうコントにくださいって言われるんですよ。
そうなんですか。
ね、やんちゃばかりですから、
ね、
はい、
まあ、決してそのあの一人一人見たら、ね、悪い子じゃ悪い子っていうかね、はい、あの本当に悪いやつはいないんだろうと思うんですけど、
はい、
あの集団生活苦手なのかなと思ったりするんですけどね。
でしょうね、それもあると思いますよ。あとやっぱりあれぐらいの年代の子は割とその目立ちたいっていうのがあるんで、
あ
の一人やとおとなしいんですけど、大勢いると俺が一番強いっていうのをアピールしたくて、ちょっと先生に噛みついてみたりとか、
あ、
悪いことしてみたりっていうのが、それはもうでもほんまにね、中学生とか小学校とかの男子のノリだと思うんです
よ。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
目立つために悪いことする、
うんうんうんうん、
それがやっぱりちょっとだんだん大人になってからでもやる人とかが最近ちょっと出てきてるんですね。
ああ、なんて冷静な分析なんだ。そうですか。
はい、
うん、あ、それはやっぱりなんとなく感じるな。いや、あの、まあ、私お仕事でね、
はい、
あの 今のお仕事でね、
はい、
あのとあるところで仕事してるんですけど、
はい、
舞妓さんの、はい、あの、いわゆる京都の舞妓さんっていうのを見ましょうみたいな、
あ、はい、
あのやつで修学旅行でね、
はいはい、
あの高校生とか中学生が来るんですよ。で、この間は中学生が来たんですね、100人ぐらい で、
はい、
であの舞妓さんが前で舞い踊って、
はい、
やるんですけど、
はい、
やっぱり一ビギナーこうっているじゃないですか。
あ、いますね、
あの最後に、じゃあ、舞妓さんの質問コーナーみたいなんで出ると、はい、なんかこう、ね、あの、3サイズ教えてくださいとか、
ね、
ありますね。そういう子が何回も質問したり
する
。
あ、そうですね。
で、その後にね、この高校生、高校の2年生かな、
はい、
が来たんですけど、
はい、
その子たち、17歳って言ったかな。
はいはい、
ところがその時に来てた舞妓さんが、
はい、
やっぱり自分は同い年です。であのやっぱり舞妓さんやっぱ厳しくね、やっぱり、
はい、
あのトレーニングしてるわけですから、
はい、
その人間関係とかそういうコミュニケーション能力ってやっぱりね、すごい高いと思うんですよ。
はいはい、
でこうあの質問に対しても本当に綺麗に、まあ、答えるというか、
はいはい、
どこを突っ込まれてもきちんと返すっていうことをされたんですから、
はいはい、
それをやってて最後に「あのいくつですか?」って言って「あ、17歳どうする?」って「同い年じゃん!」みたいな。まあ、そういう意味でいくとその本気でこう、ね、働くとか、
はい、
そのなんかこうバーチャルなものが多くなりすぎて、
はいはい、
なんか本気でやってる人たちとこう会う機会がないのかなと思ったりね、
はいはい、
うん、真剣にやってる人とかがいたらさ、
はい、
あの変な話、そばでこうアホなことしたら「じゃあ死んじゃお前ら、出てけ!」とか言われるようなことが昔あったような気がする。
はいはい、
気がするんですけど、今それってあんまないんじゃない？
今でもね、あの、うん、まあ、例えば16歳とかでも高校に行ってる子と、もう働いてる子ってい うの
がい
るじゃないですか。そのもう働いてる子っていうのは、まあ、その見た目からすると割とそのやんちゃな感じ、うん、
はいはい、
まあ、いわゆる不良って言われる感じの格好をしてるんですけど、
はいはい、
やっぱり社会に出てる人っていうのは上下関係とかそういうのが分かってるんで、はいはい、締めなあかんところは締めなあかんっていうことが分かってるんですよ。
はいはい、
なんでその茶化すところは茶化しますけど、うん、真面目にやるときは真面目にやるんですよ。で、むしろ真面目にやってない子に対して、お前ちゃんと聞けやみたいな感じで怒ったりとかはしてくれるんで、逆に言うとその夏休みとかに高校生とかがワッとする方がざわざわなります。真面目って言われてる子の方が実際はあんまり聞いてくれない。
収集つかないん
だ
ね、
はい、
なるほどな。なんかめっちゃ勉強になるわけ、お話。うわ、いや、ま あ、そんな話をしながらですね、
はい、
またユメットの方にもぜひあのこれからもいろいろと参加していただいて
ね、はいはい、ぜひお願いします、
今日なんかめちゃめちゃ勉強になったな。
ありがとうございます。はい、
まあ、今年もですね、ユメット京都いろんなことをやっていくんですが、
はい、
実は、まあ、大体もこれで、この間確定したんですけれども、はい、9月の27、28、
はい、
同日、まあ、1泊2日でですね、
はい、
丹後半島、
はい、
宮津というところにあるんですが、
はい、
海と星の見える丘公園というところがあるんですが、はいはいはい、そこに1泊2日で、
はい、
行きましょう、
はい、
向こうへ行って何をするかというと、はい、土木作業です。
なんかそれだけ聞くとあんまり楽しくない。
そうですね、はい、詳細もうちょっといいキャッチコピーができたら
ですよね。土木作業って書いたら強制労働みたいなイメージになってしまうので
実はね、湿原の中にね、
はい、
ウォーキングルートを作りましょう
という
。ウォーキングルートなんてかっこいいですけど、はい、要は杭をガンガン打って、
はい、
そこに板をガンガン張って、
やっぱりなんか強制労働。
そういうのをちょっと一泊二日でやろうと思ってます。
はい、
で狙いはね何かっていうと、まあ、その海と星の見える丘公園ってね、すごく環境的にもね、はい、近くすぐ近くに当然海が見えて、
はい、
まあ、丹後半島ですから、
はい、
海がもう見えます。
はい、
だから自然が本当にねたくさん残ってるところなので。はい、とってもね、空気がやっぱ違うんですよね、
はい、
なんか包まれてるっていう感じ、
はい、
でそういうところで一つの共同生活して一緒に汗流そうよと、
はい、
で何か ものを作っていこうと、
はい、
でみんな例えばじゃあ一泊二日間おしゃべりタイムとか言ったら疲れるだけですが、はい、一泊二日間必死になってみんなで何かを作るっていうことをねやって、
はい、
なんかいいこう仲間作りみたいなことがねできたらいいななんてことを思ってます、はい、そんなことを言ってるうちにですね、だんだん時間がなくなってきてるわけなんですが、
はい、
9月の27日と28日土曜日曜の1泊2日間で、
はい、
参加費がね、
はい、
だいたい4000円ぐらい。
おお、安い
です。安いでしょ。
はい、
1泊2日。そうそうそうそう、1泊2日、3食昼寝はないって
。強制労働。
一泊三食ついて、
はい、
で予定ではですね、京都駅からバスを出そうかなと。
ああ、それも盛り上がりますね。
そうでしょ、非常にリーズナブルな。その代わり向こうでは強制労働。
杭をガンガン打
つっていう。なので、掛け合って知ってますか？
いや、わからない。
木槌の大きいやつ。
あ、はいはいはいはい。
振り下ろす
っていう。強制労働でよく
見る。そうですね。はい。そんなものをやったりもしたいと思います。
はい、
さて今日はもう途中休憩なしでガンガン行っちゃいましたが、
はい、
今かかっている曲が、このね中田さんも来ていただいた去年のイメットフェスタの時にも、
はい、
歌ってもらいましたけども、
はい、
イメット京都のテーマソングなんですが、
はい、
とてもねいい曲なんですよね、
はい、
でできたらリクエストとかね。
そうですね。
そんなことじゃないですかね。はい。まあそんなことで、はい、今日はですね、本当に突如、
はい、
昨年のユメットフェスタで司会をしていただきました中澤恵里奈さん
に、はい、
来ていただきました。
はい、
ぜひね、そのおしゃべりの方もね、
はい、
これからどんどん機会がね、
はい、
生まれるといいですね。
はい。はい、
そんなことで、
はい、
ユメットが夜の第3夜、祇園祭のですね、コンコンチキチンを聞きながら、というわけではないですが、この京都三条ラジオカフェから、
はい、
お送りさせていただきました。今日から3日間ぐらいね、本当祇園祭楽しんでいただければなと思います。じゃあ本当に中田さん、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。